赤い玉を本気のダニ対策始めます。さよならダニーは家族に優しい殺虫成分不使用のダニ対策ブランドです。多くのお客様に支持されて日経セレクションで5年連続売上ナンバーワン。さよならダニー、私赤江が目印です。さよならダニー。 TBS
Podcast。 ラジオネームカクテルカッカクテルカルテルさんから届いたご意見です。
カクテルカルテルさん、
アフターシックスジャンクションでよく聞くけど意味がわからないワード、映画批評コーナーのガチャタイムについて質問です。1万円を払ってガチャ引き直しという自腹を切った上に腹渡を引きずり出すような制度は何をきっかけに始めたのでしょうか。また M 資金という名称の由来も教えていただきたいですということです。宇多丸さん、はい、よろしくお願いします。
ということでね、アフターシックスジャンクション3周年を記念いたしまして、このね、まあ、新規のリスナーの方にも優しい作りを心がけようということで、番組内の用語であるとか独特の風習、ね、なんてことをね、言い回しとかね、そんなことを説明していこうという企画を、まあ、この4月ずっとやってるわけなんですが、これなかなか今日ね、金曜ムービーウォッチメン、この後ありますけど、ムービーウォッチメンにちなんで、なかなかこれいい質問だと思うんですよね。
そうですね、整理したい。
改めてやりますよ。まずそのガチャっていうのは、これムービーウォッチメンっていう名前になって、これ2012ですっけ、2013か、2013からムービーウォッチメンという名前になって、その前まではシネマハスラーって、いまだにね、僕のその番組と映画評論の時にやっぱり今シネマハスラーっていう風に認識されてる、認知されてる方非常に多いですけど、初期はシネマハスラーといって、そのまあランダムに映画を決めるというシステムはほぼ同じなんですが、サイコロでやってたんですね最初はね、チンチロリエンつって、はい、でサイコロで決めてというのを、まあそのムービーウォッチメンという形式に変えて、こうガチャに変えたと。ちなみにこのランダムに、その要するにこうリストアップされたものでランダムに決めてみるという形式を考えたのは、この番組のアドバイザーでもあります、瀬野正夫さん、ベテラン放送作家瀬野正夫さん、瀬野陳さんが、宇多丸くんは映画評が映画評というか、それまでもね、不定期的にやってた映画の話がやっぱりめちゃくちゃ面白いから、これを定期コーナーにした方がいいよと。で俺がずっと渋ってたんですよ、っつって、映画表めんどくさいもんつって、すごいこう、いろいろその怖い領域なんですよつったら、いやだからその嫌がってる感じ込みでね、その宇多丸くんが本来その見たいと思ってるんじゃないやつをやって、それでこう組手を組むというかですね、そんな感じでやれば面白いんじゃないかみたいな感じ で俺も、ああまあじゃあそういうことだななんつって、だからね、瀬野さんなんですよね、すべてはね。
ああ、ということは当時の歌丸さんその気持ちというか、向き合い方っていうのも組んでのシステムを、
そうそうそう、僕が最初からやりたい、まあ、映画表としてそのやるってよりは、そのちょっとこう嫌がりながらもこうやるみたいな感じも含めてということなんですよね。だからその辺もそのなんていうかな、形の作り方も含めて、やっぱね、瀬野さんさすがですよね、やっぱね。
さん、
うん、当時は本当に放送中ずっと表で野球見てやがって、何しに行きやがったと思ってたんですけど、ちゃんとね仕事するときはするという
本当に、ね、大先輩、
ありし日の瀬野正夫さんの話なんですけど、生きてますけどね。で、ムービーウォッチメンになりました、2013から。で、同じそのね、サイコロじゃちょっと芸がないから変えようぜっていうんで、まあ、いわゆるガチャガチャ、ね、こうガラッとお金を、コインを回して、回して、こうカプセルが出てくるというガチャガチャのシステムに2013年から変えてやってるわけです。で、その時に、そのメダルを入れるから、そのメダルをじゃあもう一回買い直して入れるみたいなことやったら面白いんじゃないっつって、要は俺がその「これかよ」なんつって「やだよ」考えて、その渋るのをさらにで渋って、お金を払ってメダルを俺が買ってもう一回回すっていうのを入れたら、このメダルって形式も起きるから面白いんじゃないっつってやったんですよ。で、これがしかもですね、その導入の際にですね、これすっかり僕忘れてたんですけど、ディレクター箕輪田君の指摘で思い出したというか、あれそうだっけってなったのは、最初いくらにするっつって回すの、1000円とか言ってたんですよ。ところがこの1000円くれってね、私のこうフレーズでございます。まあ、要するに人は、1万円はなかなか出せない、100円なら簡単に出せる、うーん、えいっつって出せるのが1000円だっつって1000円くれって年中言ってるわけですけど、1000円って言ってたんだけど、そこでやはりここで出てきたやはり、アドバイザー瀬野正夫がですね、宇多丸くんは1000円だと回しまくる、
どんどん引き直すと、
どんどん回しまくって全然面白くないから、要するにランダム性の意味がなくなる可能性があるということで、じゃあいくらだっていう時に、まあ、箕輪田君はやっぱりね、その当時のディレクターでもあります箕輪田君が、今もやってますけど、気を使ってね、じゃあ宇多丸さんのその負担になってもらえたから5000円はどうですかとかね、いろんなこと言ってくれたんだけど、僕がいや、これは俺が 出すのがやっぱり結構きつい金額じゃないと面白みが出ないだろうと、まあ、ここは切りもいいし1万円ということで、1万円でもう1回回すというシステムを入れたわけですね。
は
で、まあ、実際のところやっぱりたまにさ、まあ、今日はこれどうしてもやりたいんで1万円でどうだで回したけど、出ない、もう1回どうだ出ないとかあの最初のに戻っちゃったとか、なんかまあそういうので一つね、まあバラエティ的なものではありますけども、まあ見せ場になって、でなおかつですね、その溜め込んだお金 M 資金と呼ばれてるお金は、あの現在はあの最終的に、現在はというかその溜まったお金はもう常にあの何かしら災害が起きた時のあの募金ということで、あの災害用の募金とかそういうこと時に何かあった時用にあのプールしているということになって、まあ無駄にはなってないんで、はい、あのまあいいかなというふうに思ってるわけなんですが、でこの M 資金というね名前ですね、M 資金はですね、これ当時2013年まさにですね、この当時に、坂本淳二監督、主演佐藤浩市、香取慎吾、森山未来さんらによる人類資金という映画が公開されていたわけです。この人類資金というのは GHQ が極秘裏に運用していたといわれる M 資金を題材にした作品ということで、それ2013年なんでその時の、M 資金というのをね、こうネーミングで使わせていただいたという由来がございます。
あー、ムービーの M ってことですよね。
ムービーの M でもありますね、はい、そうですそうですそうです、ということで、あのお分かりいただけましたでしょうか。最近ねちょっとねガチャ再び回しはあんまやってないですけどね、最後にやったのいつかね、まあだから
そうですね、
こうやってリモートでやるようになって、ほら山本さんが回すからね、
ええ、
でほら山本さんにほら1万円払っていいからやんなよっつっても、そんなことできませんっつってさ、そういうくだりが何回かありましたよね。
まあ、人様の銭なのでこれはちょっとなかなかですよね
いやでもいいんですよ、山本さんの一存でやっていただいて、それは
いや、まあ、
だって私がその委任してるわけですから、それは
ありがとうございます、ちょっと今日もね、
僕だって山本さんに喜んでもらうことだって僕にとっては大事な命題ですから、それは
そんなありがとうございます、今日7時前にねまた引くことになりますからね。
そうです、今日こそ出るのか1万円と。
ああなるほど、
ありがとうございます行ってみましょうかね。
決めたい、はい、アフター
シックスジャンクション。
4月30日金曜日、時刻は6時7分です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りするカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロクです。
はい、パーソナリティはラップグループ私ライムスターの歌丸です。今夜はライムスター所属事務所スタープレイヤーズ会議室からリモート出演しております。そして TBS ラジオ第6スタジオにいるのは、
はい、金曜日のパートナー TBS アナウンサーの山本貴明です。
はい、ということでちょっと番組からのめでたい知らせとしましてはですね、この番組アフターシックスジャンクションが第58回ギャラクシー賞ラジオ部門で奨励賞を受賞いたしました。
ありがとうございます、
よいしょ。はい、放送批評懇談会が主催する、ギャラクシー賞、まあね、あの日本におけるエミー賞ともいわれる非常に権威ある、放送業界におけるショーでございまして、私、ギャラクシー賞、パーソナリティ賞をね以前いただいて、ラジオパーソナリティ賞をいただいたりなんかしておりますが、久々のギャラクシー賞ゲットでございます。ありがとうございます。これで何で取ったかと言いますと、2020年9月3日木曜日放送の特集、視覚障害のある人はテレビゲームをどう遊んでいるのか、テレビゲームのアクセシビリティ最前線特集ということで、視覚障害を持つバイオリニスト白井孝明さんを迎えして、プレイステーション4のゲームザ・ラストオブアスパート2、これのアクセシビリティ機能がとにかく革命的であると。
いやこれすごかったですもんこの特集、本当に、
ね、本当にあの我々からしてもまさに目から鱗じゃないけども、
はい、
あこういう世界の見え方というのがあるのかというかね、あの教えていただくようなね、あのそしてやっぱりラストオブアス2というのはいろんな角度からやっぱりすごいゲームであるなというようなことをね、あの進化が本当に分かるようなあのあれでもありましたよね。で
実際にスタジオでうなやアナウンサーがこれゲームしながらってこと体験しましたもんね。
そうです、
機能をね、
あの完全にその、なんていうかな、あの目隠しをしまして、
ね、
はい、視覚を閉じた状態でもあちゃんとその要するに音が指し示す方向に進んでプレイができていたと、
いや
とか、あと、まあ、白井さんおっしゃってたのはその最初の、ね、にそのアクセシビリティ機能、つまりその、この、ね、あのゲームはラストバース2はさまざまな障害を持つ方にとっていい、要するに視覚障害ある方にはこういうモード、聴覚障害ある方にはこういうモード、あるいはその、なんていうかな、その、あのプレイコントローラーをこう操作するあれに多少こう、制限があるような方にはこういうモードみたいな感じで、そこに要するに自分にふさわしいアクセシビリティその、プレイのなんていうかなモードに行くまでがすごくやっぱ親切だとか、そういうようなところまで配慮されてるなんてお話も伺いましたよね。
だから衝撃だったのはうなやアナウンサー目隠しか何かして、ね、なんかラストオブアス2かな何かのゲームで
ラストオブアス2ですよ、だからこれずっと
ですよね、そうそうあのずっとあ進めてる進めてるちゃんと進めてるって言ってましたもんね。
そうなんです、そうなんです、
音声のみで、
しかもその、割とこうなんていうのかな、あのオープンなところを移動するやつなのにちゃんと的確なところに進めるようになってる、
オープンワールド
じゃないんだけどね、あの割とオープン目に見える感じなんだけど、でもちゃんとそっちに行けるというかちゃんと導かれる、 常に見事なゲームデザインでございました。まあ、例によってなんですけどね、はい、いつも辻田正則さんのやった特集でギャラクシー賞いただきました。それも辻田さんのおかげだし、これもぶっちゃけ白井さんのおかげなんですけど、はい、なのでうちの番組が撮ったっていうよりは白井孝明さんの力をお借りして、あ、はい、まあ、世にね知らしめるべきことを知らしめられたというような、認識でございます。はい、
感謝申し上げます。
ありがとうございます。白井さん、まあ、一緒に撮った賞ということでございますけど、ありがとうございますという、そしてやったということで、
はい、板前さん、これちなみにポッドキャストとかでも聞けるんでしょうかね。
今でも
2020年の9月3日木曜日の放送なんですが、ちょっと確認次第お伝えします。
はい、はい、さあといったあたりで、ですね、ここ連日やっておりますが4月28日に、もうリリースになりましたライムスター MTV アンプラグド、すでにリリースになっておりました。はい、MTV アンプラグド、 MTV の伝統ある、まあ、アンプラグドっていうのは電気プラグを向いた、まあ、アコースティック音源ライブということになっておりますが、まあ、要はその演奏のその根源に、音楽の根源にもう一回立ち戻ってライブをやるというような、そういう各種コンセプトでみんなやってる、まあ、1989年から続いている非常に伝統ある、そして権威あると言っていいと思います、うん、その音楽 MTV の、ね、音楽シリーズに、まあ、我々ライムスターが参加して、というそのパッケージ商品が、ブルーレイ DVD、 そして、音楽アルバム、CD として、そしてサブスクリプション各、ね、配信サービスでもこう発表になったと4月28日、はい、ということで今週は毎日ですね、そこから1曲ずつおかけして、ちなみに来週水曜日にはライムスターのメンバーね、ちょっと時間差ございますが全員集合して、はい、8時台にはこの MTV アンプラグドに至るまでのその、ヒップホップライブ、ラップライブと生演奏についての特集というのをお送りしました。
あ、最高。
はい、その前の時間には DJ ジンが登場して、カルチャー先生シリーズ、教えて DJ ジンさんね、 DJ 先生として、DJ についての素朴な疑問を思えるというね、そのことをやりますが、は
い、
で詳しくはそちらの解説をお聞きいただきたい。今日はね、またね、アルバムから1曲オンエアしたいと思います。こちらね、とにかく竹内和武くん、このね、バンドのマスター、バンドマスを務めた竹内和武がとにかく大好きで、うん、はい、もうやりながら泣いているというような、はい、話も聞くというような、はい、曲でございます。じゃあ聴いていきましょう。ライムスターでポップライフライブオン MTV アンプラグド。
さあ、お送りしたのはおととい4月28日水曜日リリース、 MTV アンプラグドライムスターから、ライムスターでポップライフライブオン MTV アンプラグドでした。
はい、ということでね、まあ、先ほども言いましたが4月28日に映像作品、そして音源としてもライムスターとしては初となるライブアルバムとしても発売されておりますので、うん、一番まあね、気軽に聞けるのはサブスクリプションサービスとかかと思いますし、うん、ちょっとこう映像の様子見たい方は YouTube にね2曲ね、フューチャーイズボーンとあれかな、夢の島とか上がってると思うんで、はい、そのあたりでチェックしていただければと思います。
最高です。
はい、ちなみに先ほどねお話ししたギャラクシー賞ね、奨励賞をいただきました。この番組の2020年9月3日木曜日放送、テレビゲームのアクセシビリティ最前線特集はポッドキャストで聞き直すことができますので、
はい、ということです。
ぜひ皆さんお聞き直していただければと思います。ありがとうございます。さあ、ということで行ってみましょう。本日のメニュー紹介です。
6時半からは週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。今夜歌丸さんが評論する最新劇場映画は4月13日火曜日にお越しいただきました、あの頃などの今泉力也さんが監督脚本を務めた街の上でです。
そして C からライブや DJ などさまざまなスタイルで音楽を届けるミュージックゾーンライブ&ダイレクト、今夜のゲストはセカンドアルバムキトリスト2をリリースしたばかり、姉妹ピアノ連弾ユニットキトリが昨年9月29日火曜日以来の登場です。アトロク用に収録したライブを披露していただきます。そして、
はい、8時からは番組で紹介した情報のおさらいや聞きどころを解説するアトロクフューチャー&パスト、今夜は音楽ライターの小室孝之さんと一緒に今週の番組内容を振り返っていきます。そして歌丸さん、今夜は最後までいない週です。
申し訳ございません、ね、はい、東京 MX バラ色ダンディに各週で出演しておりまして、今週は、出る週なので、ここでおいとまというかね、8時台には離脱させていただきます、
はい、さて、この番組では皆さんからのメッセージいつでもお待ちしております。歌丸アットマーク tbs.co.jp まで、また番組では各種 SNS も稼働中です。ツイッターでは番組内容のフォローや紹介した曲をリアルタイムでお知らせ、 LINE では毎日放送前に番組の予告届きます。そしてインスタグラムでは後日スタジオ写真満載の放送後期がアップされます。皆様各種フォローお願いいたします。アフターシックスジャンクション、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてね。